いやー、黒猫さ
は
ん。今撮ってるのがですね、2022年の7月8日の午後3時なんですけど。
い。はい。
まあいろいろ今までもその狙撃犯みたいなのも紹介してきたじゃないですか。
ああ、そうですね。
まあ、直近で言うと黒猫さんがジョン・レノンを撃ったチャップマンを紹介したんですけど。
はい。
その時もね、僕は、よく命中したなぁとかいう話をしたと思うんですよ。当たっても当たらなくても捕まって大罪になるわけですけど、よくそんな、ね、胸に当たってたんでしょ、ジョン・レノンの時も。
そうですね。
ねえ。で、今回も、まあ、一発外したのかな。でも二発目に当ててっていうことだから、で、びっくりした。黒猫さん最初見たとき、どう思ったんですか、ニュース。
最初見たときですか。
はい。
ちょっと、
ええ。言いにくい。
ざるだなと。警備がね。
そういう話になってくるよね、多分明日以降ね。
ああ、そうじゃないですか。
SP は何してたのかとか少なかったんじゃないのかみたいな、そこをつついていくしかないから、あと防弾チョッキとか。
ああ、そうですね。来て
で、
ないんだっていうね。
本当に後ろがガラ空きみたいな。なぜあそこで演説をしたんだっていう話になってきて、で、おそらく2日後には、応援演説、選挙演説、そもそも論みたいな話になってくると思うんですよね。
ああ、そうですね。
この時代、ネットの時代に、なぜそもそも演説をするんですかみたいな話になって、いらないんじゃないかみたいなね。だから、やっぱそこら辺叩いていくしかないから、
そうですよ。
なんか、犯人の人がさ、奈良在住の人なんですよ。で、安倍さんが演説するって、奈良で演説するって決まったのって、ギリギリだったらしいんですよね。何日も前から告知されてたわけじゃなくて。
ああ、そうなんだ。
だから、プロ中のプロのヒットマンじゃなくて、たまたま奈良に住んでた男の人がこれやってるから、
で、元海上自衛隊ですよ。
言ってますね。でも、20年前の話ですよ。
20年前なんだ。でも、ソードオフショットガンですよ。使われたの
そう。
は。一番バイオハザードでも使えない、リロードに時間がかかるやつ。
まあ、ギリギリ、まあ、ギリギリかな、今の発言も。
僕は絶対使わないんですけども。
ふざけたと取ろうと思えば取りますからね、今の発言も。
だから、
バイオハザードに例えるとは、みたいな。
一発、だから二発目で倒れたと。で、リロードした、つまりリロードしてるわけですよね、犯人は。した上でもう一発撃ってるわけだから、何リロードさせた上にもう一発撃たせてるんだっていうね。もう一発目の銃声が聞こえ、あの、銃声は聞こえた時点で、そいつを取り押さえないと。
か、
外国だったらもう一発目
そう
で
ですね。
ボーンって言ってると。犯人に。何撃たせてんだっ
か、
て。
撃たれる側の安倍さんを取り押さえられるかですよね。
ああ、盾になってね。SP が。でも、想定してない、それは。
想定してないんで
日
すよ。
本は。
そんなことがあるわけないから。
そ
まあ、変わっていきますね。これを機会に、いろんなことが。
なんで今なんだろうっていうね。総理の時じゃなくて、退いた今、やるっていう。
だから、さっき俺が言った、奈良県在住の人なんですよ、この人って。だから、まあ、あんまり、 何にもわかんないんで僕は言えないですけど、その、安倍さんじゃなきゃダメだったっていうわけじゃないんじゃないかなって思うんですよ。家の近くにすごい人が来たから、なのかなって思っちゃった。
ああ。
この後わかるんでしょうけど、その安倍さんじゃなきゃダメだったのか、誰でもよかったのか。
いや、安倍さんでしょ。
え、でもたまたま来たんですよ。
どうせ。
数日前に決まったんですよ。
ああ。
そう。だから、綿密に計画されてますよねってさっきコメンテーターの人言ってたけど、俺はそうじゃないような気がするけどね。その、誰かを殺すのは決まってたけど、安倍さんだ、じゃなきゃダメだったっていう感じじゃないんじゃないかなって思ったけど。まあ、政治についてはね、せっかく、せっかく9年間黙ってきたんで。
いや。あ、そうでした。ね、
はい、
うん。
何も言いませんけど。右でも左でもない、ポッドキャスト目指してるんで。触れないのもね、変だったんで、言わせていただきました。ということで、私、引き金下田と、
山内黒猫です。
はい、よろしくお願いします。今日朝、早起きして作ってたんですけど、
はい。
動物園の中で人を殺しまくった殺人鬼を紹介しようと思ったんですけど、どうせなら、
うん、
番組内容を一部変更しまして、テロリスト系の殺人鬼にした方がいいなと思って、急遽テロリストの殺人鬼を、調べて作ってきましたんで、海外ではやっぱり日本より全然多いんでね、
うん。
皆さんが何か考えるヒントになったらいいなということで、今日紹介させていただくのは、リシャール・ダーンという男でございます。
はい。
はい。1969年パリ生まれで、非常に優しい男の子だったと。
うん。
もうみんな、もうグループで一番優しい男の子がダーンだったというような男の子だったんですね。
はい。
ちなみに今日は引き金、ボケませんから。間違いなく明言しておきますけど、もう間違いなく過去300回の中で一番笑いの少ない回になりますんで、でもそれはもうご了承ください。僕もう今日ボケらんない。
なんでですか？
いやもうこういうことがあったんで、そういうモードじゃないのよ。
ええ。いやいや、普段別にね、意識して生きてないじゃないですか。安倍首相のことを意識して生きてないじゃないですか。
やっぱり不謹慎だし、今日殺人においてテロリストの話においてそのボケを入れていくっていうのは不謹慎だし。
動物園の方やればいいでしょ。ええ、
で、その皆さんの、皆さんがこう、会話する中でいろんな人と海外ではこういうお話があったんだよっていうふうに、やっぱ引き出しの一つに入れてほしいんでね。
うん。
テロリストの紹介させていただきますけど、すいません、ボケは、今日は、途中に、挟む一個だけです。
一個？
あ、はい、そうですか。一個だけ。で、ごめんなさい。はい。
渾身な。
はい。自然保護、なぜならね、自然保護とかね、エコロジー活動とかね、自主的にやってた子なんですよ。
はい。
こんな子がね、人を殺すわけないんですけどっていう話なんですけど、自然保護活動をしてるときに、ダーンは、こういうことを思うようになったんですね。あー、自然綺麗だなー、そして自殺したいなーって
自然綺麗で、あー、
うん、
続けて出るセリフじゃないけどね、
まあ。いろいろ思うことがあったんでしょうね。目の前に広がる自然を見て。
うん。
で、エコロジー活動なんかをね、してるときは、いやー、エコって本当に大事だよなー。そして、人殺したいなーって、思ったらしいんですよ。
はいはいはい。
とにかく、自然保護とエコロジーと自殺と殺人のことしか考えてなかったんですね。この頃からダーンはもうすべて 決めている感じがするんですけど。
はい。
ピストルとかショットガンとかをね、買い始めるんですよ。
うん。
日本と違ってね、買えちゃったりするんで。で、人を殺すこと、そして自殺すること。で、それを実行に移すことを決めて、だから自殺を先にやってしまうと人を殺せませんから、
うん。
人を殺した後に速やかに自殺するっていう、こう、流れを自分の中で決めたんですね。
はい。
遺書もね、この頃から書き始めるようになります。そして、自殺する場所も、目当てをつけるようになります。まあ、おそらく就活とかもしてたと思いますね。
はいはいはいはい。
まあ、普通の回であれば、アダルトビデオライブラリーのお話なんかを持ち込んで5分ぐらい喋って皆さんのご機嫌を伺うんですけども、ちょっと今回は控えさせていただきます。うん、すいません。
まあ、それはなくてよかったです。
いやいやいや。
その件に関してはなくてよかったですね。うん。
イージーに70点の笑いが取れるところなんですけども、ここは、すいません、控えさせていただきます。それが起こったのは2002年の3月27日でした。
はい。
フランスのナンテールという場所で、地方議員が、会議する場所があったんですね。
うん。
でそこに、なんとダーンも一般席に座る権利を得まして。
はい。
地方議員たちがこう会議してるところを一般席でこう見ていたと。
うん。
どういう格好で見ていたかというと、シルベスタ・スタローンです。
いやいやいやいや。
はい。
めっちゃボケるやん。
ご名答、ここです。
いやいやいやいや。シルベスタ・スタローン、どういうこと？ランボースタイルってことですか？
もう家にあった銃とかすべて、武器をすべて、自分の上着の下に潜めて、一般席で見ていた。
ああ、上着の下。はい、ああ、はい、はいはいはい。
すいません、考えたんですけど、いろいろ。
うん。
結局手垢のついた、シュワちゃんスタローンしか思いつかせんでしたもん、今日は。
いやいやいや。
無理ですわ。
スタローン。ね、
スタローンで、もう一個で、うん、すいません。情けない。
いやいや、
情けないっす。
いやいや、強いカードですよ、スタローン
は。でも気づいてもらえてよかったです。はいはいはいっていうことでね、言っていただいてよかったですけど、その地方会議、議員会議が終了した瞬間に、ダーンは立ち上がりまして、みんなと一緒に。
はい。
議長拳銃を右手と左手に構えて、議員をバンバン撃ちながら歩き始めると。
うわ。
計30人以上が負傷、命中、15人重傷、議員が8人死亡しました。
お
ー。その状況を見ていた方は、彼は非常に無表情で歩いていたと言ってましたね。
へー。
決めてるから。
うん。
なぜならもう殺すこともその後のことも完全に決めてるからですね。
うん。
別に捕まってもいいしね。
はいはいはい。
うん。で、その足で一直線に、議会を出て一直線に警察へ向かうんですよ。
うん。
で、その警察の本部に入り、屋上へ登り、警察本部の屋上から綺麗に飛び降り自殺をして死亡。
おお、
はい、やってのけました。やりたかったことをすべてやったわけです。
はい、
はい、殺人、自殺、この二つね。その後ダーンの遺書が、見つかるんですが、ダーンは、この結婚する前に、知人の女性に自分の遺書を渡していて、
はい、
そのダーンの遺書にはこういうことが書かれていました。ビンラディン、ヒトラー、ポルポト、スターリン、僕は 彼らと同じようになりたい。世界から嫌われたい。って書かれてたんですね。
嫌われたい。
まあ、彼らのような偉大な人たちと同じレベルで、になりたい、うん、嫌われたいっていう意味です。
ああ。なれなかったんだ、じゃあ。
なれなかったね。この、今日まで知らなかったですから。
うん。
もともとテロリストに憧れがある男の子だったんですね。
まあ、独裁者っていうか、
した。はい、そうそうそう。
四
天王みたいな感じなんですけど。
うん。
特に、ビンラディンに憧れていたそうです。
ああ、じゃあ、いい人とか。
うん。
いや、優しい、優しいね、みたいな風に言われるのが嫌だった。
うん。嫌だったのかな。途中から、すごく不安定になって、自然保護とかしてたんだけど、途中から、そういう風に思うようになったらしいです。あの、自殺したい、殺人したいって。
ああ。
うん。まあ、自然保護とエコロジーを掛け持ちでやったことがないので、ちょっとわからないんですけど。
うん、確かに。
ただ、30人撃ってね、8人殺してその後自殺っていう、まあ一人で死ねよって思うんですけど。
うん。
というね、テロリストと独裁者に憧れた男なんですけど。
はい。
僕がこの事件って何が言いたかったかと言いますとですね、牧原紀之さんがすごい好きなんですけど。
ああ、マッキーね。はい。
マッキー。
うん。
マッキーの曲で二つの願いっていう曲があるんですね。
はい。
ご存知ですか？
二つの願いはちょっと知らないですね。
割とね、前世紀の出せば売れる時期のシングル曲の中の一枚なんですけど。
お
ー。ハングリースパイダーとか、彼女の恋人とか、あの、冬が始まるよとかと並んで、二つの願いっていう曲があるんですが、その曲のサビの部分が、うん、雨が止みますように、電話が来ますように、二つの願いは必ず一つしか叶わないっていう歌詞なんですね。
はい。
マッキーがね、やっぱ二つの願いは叶わないって言ってるんですよ。
うん。
でもね、ダーンは二つの願いを一緒に叶えて、そして死を選んだんです。
いや、マッキーじゃなくてもそんなね、
ええ、
歌詞誰でも書いてるでしょ。
いや、マッキーしかね、その二頭追うものはみたいな歌詞はね書いてない。
書いてるよ。別にありふれた歌詞だよそんなもん。
いや、ありふれた歌詞なんか書きませんよ、
ええ、世界。それはハングリースパイダーの方は決まってますから、そりゃね、あれですよ。
もう決まってるっていうな。
いやマッキーにしてみたらすごい珍しい歌詞を書いてますよ。ハングリースパイダーは。これほんとマッキーかいっていう。
二つの願いっていうね、大好きなんですよ。
ああ。
もしよかったらね、皆さん聞いてみてください。二つの願いは叶わない。だから二つ願い叶えちゃったから死んじゃったんで、うん、欲張るなよっていうことを言いたいね。
ああ、そういうことですか。
一個ずつ地道に行きましょうって。
うん。
いやー、すいません、皆さん。非常に、ハンニバルレクチャーらしくない、その、笑いのない？
笑いのないっていうか。いや、本来、それで、それでいいんですよ、だって。学術的な、あの、殺人鬼を紹介するっていう、
そうなんです。
趣旨なんで。いらないんですよ、はっきり言って。
そうなんです
よ。そもそも、ボケなん
で。ただね、やっぱ淡々と紹介。
だからシルベスタ・スタローンとかちょっと謝ってくださいよ。
いや、あのね、ただね、淡々と紹介する番組なんていくらでもあるわけですよ。
ええ。
この殺人事件という題材で、
うん、
笑いを入れる でも笑いを入れすぎると不謹慎って言われる、このバランス感を皆さんに楽しんでいただくっていう裏テーマがあるじゃないですか。だからそれを約束してやっぱり9年間提供してきたんですけど、うん、今日一番正直笑い少なかったです、ね、
いやいやいや
申し訳ございませんでした。
最近そのバランスのね比率がバカになっちゃってるんで、
ええ、うん、じゃあ久々に iTunes レビュー紹介します。
はうん、
先週いただいたレビューですかね、
はい、
マカヤスナサナセさんからいただきました。
はい、
確かに面白いけどっていうタイトル。
はい、
トークは面白いです。しかし、二人のどうでもいい雑談とか、張りのないツッコミが面白くなさすぎて、とてもイライラさせられる、星1でございます。
なるほどね。
もうちょっと張って突っ込んでもらえます？
いやいやいや、僕なんですか？
いや、多分僕だと思います。突っ込み力が低いの僕なんで。
いやいや、
うん。
だから余計ってことですよ。その方にとっては、だから。
はい。
ど
うでもいい雑談ね。
そうそう、どうでもいい雑談とかも、余計とか。純粋に、その殺人鬼をちょっと勉強したい。
ああ。
何を言い出してんだっていう。
じゃあ、このマカナサさんには、今日ぐらいの感じが一番ちょうどいいかも、う
ん。一番いいんじゃないですかね。
うん。
うん。だから、シルベスタ・スターローンだけだと、5秒ぐらい、スキップすればいいだけの話なんで、
あ、
一番楽ですね、それは。
もうちょっとじゃあ控えてみようかな。でも、これが、今の感じがいいって言ってくれる人もいるしね。
そ
う。それがやっぱり、一長一短ですから。
うん。
うん。男女差別は完全になくなりましたんで、この番組。安心していただいて。ええ。
そうですか？
男尊女卑は完全になくなりましたんで、うう、皆さんのおかげです。ありがとうございます。ええ。
ほのめかす発言はね、多々あるんですけど。
うん、ええー、もう完全にその、いや、聞く人が聞けばわかります。やっぱり真の部分では、そういう男女差別みたいなものがないなっていうふうに、僕も今振り返って、その、高級会社に乗ってた女性を、女優を4人発表するって、やっぱ頭おかしいなと思います。ええ。
まあ、そうですか。
黒猫さんが、もう二度と見ねえわ、そんなやつのドラマっていう発言あったじゃないですか。
ええ。
本当にね、うん、不快です、今聞くと。なぜあの時もっと張りを持って突っ込まなかったのかと思いますね。うん。うん、まあ、この辺もね、あんま言いすぎると、あれなんでね。また、来週以降頑張っていきたいと思います。今日はすいませんでした。ありがとうございました。
はい、勉強になりました。
はい。